お菓子の、今言っちゃうとあれなんですけど食べ放題をしますので、あの子供たちの、お昼ご飯の量調節ぜひお願いします。それからお菓子はもうすごくあるのでぜひあの子供たちの調節、それからあのうちは夕食を絶対食べささなきゃいけないのでお菓子はこれぐらいにしてくださいっていう希望がある方家庭はぜひあの僕の方に言ってください。よろしくお願いします。一応1時ぐらいからスタートしようかなと思っています。もし準備でご協力していただける方がいたらよろしくお願いいたします。以上です。
はい、なんか大人たちもなんか引き込まれそうな感じですけども、皆さん期待しましょう。お知らせは以上ですね、うん、はい、じゃあ子どもたちのために祈ります。主よ感謝いたします。主よ本当に主よ子どもたちのうちにあなたご自身の良いものが本当に強あることを感謝いたします。素直な心本当に主よ子どもたちにあることを感謝いたします。そして本当に主よあなたを愛する心、友達を愛する心、そしてご両親を愛する心が子どもたちにあることを感謝いたします。イエス様のご性質がこれからももっともっと子どもたちに注がれてイエス様のに似たものとしてあなたご自身が導いてくださっていることを信じます。感謝いたします。あなたが子どもたちのうちにおいて始められた働きが本当に主よ完成される、あなたご自身が完成してくださることを感謝いたします。教師たちを通して先生たちを通して今日あなたのことを伝えてください。そして子どもたちを本当に主を理解する力を与えてください。感謝します。主の臨在、主の油注ぎがありますことを信じてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。
アーメン、ハレルヤ、おはようございます。ハレルヤ、ハレルヤとこういうことをする牧師がいましたけども、ハレルヤというわけで、そうですね、今日は、12月23日今年最後から2番目の日曜日ですね。アーメン。そして、天皇誕生日であり、永久戦犯が公主権になった日でもありますけども、ですね、まあ、クリスマスシーズンということで、今日子どもたちにも楽しい企画があります。アメン。
We have a Christmas and there is a special event for children too.
メッセージの前にちょっと一つの証というかね、菅原宣教師からのフィリピンのレポートをちょっと読ませていただきます。
Let me read before the message the report of 菅原さん in Philippines。
まあ、あそこにも貼ってますけども、本当に彼らの働きは、成長しています。
Their work is growing。
で、彼らはこのあれですね、刑務所に伝道してます。
They are visiting the prisoners
まあ、もちろんフィリピン人の人もにも伝道はするでしょうけども、メインターゲットはそこにいる日本人の受刑者ですね。
Mainly they're ministering to the prisoner, Japanese prisoners there.
そしてこの、まあ、刑務所というと日本の刑務所とは違うんですね。
The prison there is different from the prison in Japan.
まあ、大体こういうフィリピンとか南米とかのこの刑務所っていうのはもうちょっと日本と全然違います。
It's totally different.
もうこの刑務所の中がある受刑者の自治区のようになってるんですね。
It's almost like a reserve, or like a independent habitat for the prisoners.
ですからお金を持ってる人は結構刑務所の中でもいい暮らしをしています。
So those who have money, even though they are prisoners, they live a very good life.
そしてこのまあ貧乏な人は刑務所でも貧乏なんですね。
The poor people are poor. in there.
まあ、そういった中でこのフィリピンの刑務所に7人の受刑者がいるといますね。
There are seven Japanese prisoners there.
そして、彼らに対して、菅原宣教師たちは彼らに対してミニストリーしています。
They're ministering them.
そしてその中に一人の日本人が新しく入ったんですね。
There was one new prisoner.
新しくっていうか、多分1年ぐらい前なんでしょうかね。
It's about a year ago.
でそして、まあ、彼は騙されて入ったんですね。つまり何も罪は犯していなかったんです。
He was deceived. That's why he was put into prison.
なんか空港でこの女性からプレゼントを渡されて、飛行機に乗る前ですね。
Before he got on the airplane, he got a present from a Philippine woman. So then he got on the airplane.
そしてそのプレゼントの中に麻薬と銃弾が入っていた、いました。
And inside the present.There were the drugs and bullets.
でそれで、裁判を受けることになったんですけども。
And he was convicted.
彼は英語もフィリピン語もわからなかったので、もうわけがわからないうちにこの刑を判決を受けてしまいました。
Because he didn't know English nor Tagalog, so they just gave him a sentence and he was imprisoned.
なんかそういう話たまに聞くんですね。日本人がこの無実の罪でわけわからないうちに裁判を受けさせられたという話をたまに聞きます。
Sometimes we hear this kind of thing.
まあそれは多分日本人的な感覚では自分何も悪いことしてないんだから裁判を受けたら無罪に決まっているということで特別に弁護士もつけなかったりするのが原因だと思いますね。
Maybe because they didn't think because they are so innocent, completely innocent, they didn't have to hire a lawyer or anything, but theyFinally ended up being in prison.
まあ有名な話では多分もう10年ぐらい前ですけどもオーストラリアで捕まった日本人がなんか集団でですね刑務所に入れられたっていう話がありましたけども
About 10 years ago there was a Japanese tourist was imprisoned because he was deceived.
まあとにかく彼はこの無実の罪で刑務所に入れられました。
Anyway, he was put into prison.
で、菅原宣教師たちは1ヶ月に1回ぐらいこの刑務所を訪れてるんですけども、
Missionary Sugawara san, he goes to this prison every month.
まあ最初は拒否していました。
At first, he was not interested.
ね、けれどもこの彼はイエス様を信じたんです。
But afterwards, now recently, he received Jesus.
ハレルヤ。で今なんとこの7人の受刑者のうち5人がクリスチャンなんですね。
Among seven prisoners, five are Christians already.
クリスチャン人口 70% です。
70% are Christians.
これって私が祈ってる数字じゃないですか。
This is a number that we are praying.
日本のクリスチャン人口が 70% になる、まあ、っていうのが私の祈りです。
My prayer is that the population of 70% would be Christians in Japan.
アレルヤ。ですからもう本当にこの予言的にこのフィリピンが今進んでいます。
Prophetically, the work in Philippine is advancing.
ちなみに来年2月の終わりに私たち夫婦でフィリピンに訪れます。
By the way, next year, at the end of February, my wife and I will visit Philippines.
菅原宣教師たちを励ますためです。
To encourage 菅原さん。
でそこでこの彼らは、まあ、この男性が救われたんですけども、
This man got saved.
である一人の別の受刑者、クリスチャンの日本人受刑者が冗談交じりでこう言ったんですね。
And the other prisoner said, half jokingly,
お前は騙されてフィリピンの刑務所に来たけどよかったじゃないか。
You came to Philippines because you were deceived, but it was good for you.
おかげでイエス様に出会えたんだから。
Because of that, you got to know Jesus.
まあ本人そのジョーク受け入れられなかったかもしれないけども。
I don't know if he received it well.
まあ、たとえ冗談といえもう一人の日本人受刑者その方もこの刑務所の中でイエス様を信じた人なんですね。
This prisoner who said that was also saved inside the prison.
その人が実感しているのは確かにそうだったんです。
That was what he really experienced.
まあ、そんな刑務所なんてわざと入る必要はないんだけど
It's not necessary to get into prison to get
saved. ね、フィリピンに比べたら日本人の刑務所なんて天国みたいなそういう場所にわざわざ行く必要はなかったんだけど
You really don't have to get into this kind of condition.
それでも私たちが手にしているイエス・キリストにある救いというのはそれぐらい値打ちがあるものなんです。
The salvation that we have received by receiving Jesus is such a precious thing.
ちょっと想像してみてください。
Please imagine.
あの皆さんがもう明日から突然フィリピンの刑務所に入れられることになったとしたらどうですか？
What if you will be put into prison in Philippines from tomorrow suddenly?
絶対たまったもんじゃないですよね。
You cannot just accept it.
いや、かくいう私も嫌ですよ、もちろん。
I don't want to.
でけれどもこの彼がこのジョークを言った人が実感していることは、しかしそれであったとしてもイエス・キリストを信じて救われるということはそれぐらい値打ちがあるんだという。
But believing Jesus and receiving Jesus as a savior, and that is such a priceless thing.
That you cannot compare. この受け取った救いというのは時々軽く考えてしまいます。
We sometimes take it for granted.
もう空気のようなもので。救われて当たり前、クリスチャンであることが当たり前に思えてしまいます。
Like we are so naturally saved and it is just a, like we don't really appreciate it.
そして昔の生活のように不平不満を言ってしまうかもしれません。
We might complain like before.
しかしイエス・キリストを信じて救われるというのはそれぐらい大きなプレゼントなのです。
But the receiving Jesus and accepting the salvation is such a wonderful thing.
そしてその私たちに与えられた人類最大の宝であるイエス・キリストというプレゼントを受け取ったことを喜び祝う時がこのキリスト教の習慣におけるクリスマスです。
And Christmas is a time to celebrate and be thankful for the gift of salvation through Jesus Christ.
というわけで今日はマタイの2章の話からメッセージを始めたいと思います。
Let's open the Gospel of Matthew chapter 2.
この私たちに与えられた人類最大の宝についてのメッセージです。
I want to share about the greatest gift of all.
神が私たちにイエス・キリストというプレゼントを与えてくださいました。
God has given us the gift as Jesus Christ.
この有名なちょっとまあそことは別の箇所なんですけども、まあ、どうぞルカの2章を開いておいてください。このマタイの別の箇所のヨハネの3章16節ね、ここにはこう書いてあります。
John 3:16.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。このイエス・キリストという一人子は私たちに与えられたプレゼントなのです。
Jesus Christ is a gift for us all.
それはその一人子であるイエス・キリストを十字架につけるほどに、それを失っても構わないと思うほどによう愛されたということです。
God loved the world so much that he even didn't spare his only begotten son.
そのイエス・キリストはこのベツレヘムにおいてこの一人の男の子として生まれました。
Jesus Christ was born as a baby in Bethlehem.
ではマタイの福音書2章の1節から11節までをお読みします。
Chapter 2 verse 1On.
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るからだ。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、 持つ役を贈り物として捧げた。アメン。アメン。ハレルヤ。幼子のように皆さんになりましょうね。
Let's become like little children.
ハレルヤ。イエス・キリストが生まれた後にこのような出来事が起こりました。
After Jesus was born, these things happened.
東の方から博士たちがやってきたんですね。
The wise men from the east came to Jerusalem.
まあ東の方っていうだけどこの国かわからないんですけども。
We don't know which country.
昔私たちの教会で毎年クリスマスの劇をやっていました。
Some years ago, we had some Christmas dramas in our church.
そのドラマの一つにこの東方の博士たちっていうドラマがあるんですね。
And one of the dramas was the wise men of the east.
その東の国から3人の人がやってくるんですけども。
Three men came from the east.
そのうちの一人は日本人なんですね。
One of them was a Japanese.
だから本当に日本人が含まれていたかもしれない。
They might have been a Japanese.
かもしれないけど、まあ可能性は低いですけども。
The possibility is low.
まあ実際聖書では3人とは書いてないんですね。
The Bible doesn't say exactly how many.
宝物が3つだったから3人ってことになってますけども、本当はそうとは限りないです。
There were three gifts. That's why they assumed that there were three wise men, but maybe there were more.
まあクリスマスの日にち自体が実際とは違うことから分かるように。
As we can see that the date for the birth of Jesus is not in this time.
まあクリスマスの物語というのはいろいろ作り話もたくさんあります。
Some other Christmas stories or made-up stories.
まあ彼らが家畜小屋に行ったという話に東方の博士が訪れたという話がありますけども。
For example, the wise man of the east went to the stable to visit Jesus.
実際11節を見るとその家に入ったと書いてあります。
But actually.They went into a house.
ということは、もう彼らはイエス様が生まれてからしばらくしてから、このヨセフとマリアは家を借りてベツレヘムに住んだということですね。
That means after Jesus was born, they moved to a house and they lived in a house.
まあそのようないろんなことがありますけども。
There are many, many things that we that can be clear in the Bible.
しかし私たちはこの東方の博士たちのしたことから学ぶことができます。
We can learn from what the wise men of the East did.
彼らはもう本当に遠くの東の国でこのメシアが生まれたことを知ったんです。
They found out the Messiah was born.
ですから彼らはもうその生活を変えてこの旅立つことを決めたんです。
That's why they decided to make a trip to visit.
きっと忙しく仕事していたと思います。
I think they were busy working.
しかしもう星を見たときに、
But when they found that star,
待ち望んでいた救い主の誕生を知ったときに、
when they found out the birth of the Savior,
彼らはもうそこに行かずにはいられなかったんです。
They couldn't help going to visit Jesus.
彼らはどうしてそのことを知ったんでしょうか。
How did they find that out?
それは分かりませんが、
I don't know exactly.
神の啓示があったんだと思います。
I believe there was a revelation of God.
私たちが救われたときはどうだったでしょうか。
How was that when we were saved?
それまで忙しい生活をしていたと思います。
We were busy.
もちろん今も忙しいと思いますけども。
You're still busy, I think.
そういった中でイエス・キリストを信じることを決心しました。
During those situations, we decided to believe in Jesus.
そして皆さん今教会に来ています。
Now you are attending church.
これすごい奇跡ですよ。
This is a miracle.
神様が皆さんの人生に素晴らしい奇跡を行っているんです。
God is doing great miracles in each one of you.
自分のことを信仰がないと思っている人がいるかもしれないけども。
You might think you don't have much faith.
少なくとも教会に来るという信仰があります。
But you have at least the faith to come to church.
そしてここにおいて何か人生が変わるということを経験したし、そして期待をしているんです。
You experience your life being changed, and then you're expecting to be transformed.
なぜなら聖書はこう言っています。
Because the Bible says,
イエス・キリストを信じる者は決して恥を見ることがないと。
Will never be put to shame.
私たちは神を信じる者は恥を見ることがないんです。
Those of us we believe God will never be put to shame.
ですからこの東方の博士たちも、
the wise men here,
このすべてを置いてイエス・キリストを求めたんです。
They left everything and they were seeking Jesus Christ.
そして彼らはエルサレムにやってきました。
They came over to Jerusalem.
で、そしてこの博士たちの訪問を知ったときに、ヘロデ王は恐れ惑ったと書いてあります。
When they found out, when Herod heard that they were coming, he was afraid.
エルサレム中の人も王と同様であった。
The people in Jerusalem were in the same situation.
この別にこの博士たちはすごいね、軍隊引き連れてきたわけではないと思います。
The wise men did not come with armies.
でも彼らがやってきたことによってこの町中が本当に大騒ぎになったんです。
But because they were visiting Jerusalem, the whole town was upset.
これはこの霊的な状態を表しています。
That is a spiritual condition.
表面的にはそんなに変わりはなかったと思います。
Artificially, on the surface, there wasn't much change.
しかし霊的にはすごく大きなインパクトがありました。
But there was a big spiritual impact.
私たちがしたこの東方の博士の劇においても、
in the drama that we did,
それまた別のドラマですけども、もう悪霊がサタンがもうこの博士の訪問を聞いてもう大騒ぎをするというストーリーがあります。
There was another drama, but then the demons were making fuss about their visit.
皆さんの人生にも同じことが起こりました。
The same thing happened to your life.
皆さんがイエス・キリストを信じたときに、
When you believe in Jesus Christ,
もうサタン、敵の悪霊たちはもう本当にもう恐れ惑ったんです。
Evil spirits were afraid.
今までもう自分が圧迫を加えた人が今や自分に圧迫を加える存在と変えられたからです。
Because they were oppressing you before, but now they are going to be oppressed by you.
皆さんそれ知ってましたか？
Do you know that?
皆さん圧迫を受ける存在ではないんですよ。
You are not to be oppressed by demons.
皆さんが敵に対して圧迫を加えることができるんです。
You can oppress the demons.
祈りによってです。
Through prayers.
賛美によってです。
Through praise.
賛美をするときに敵が嫌がるんです。
When you praise God, the enemies hate it.
震え上がります。
They tremble.
皆さんその事実を知ってましたか？
You know that fact?
皆さんの足の下にサタンを踏みつけると聖書に書いてあります。
The Bible says you will step on the head of the Satan.
皆さんは変えられたものです。
You are transformed.
アメン。
アメン。
そんなすごいことが起こったのに、このでもベツレヘムの学者たちはどうしたでしょう。いや、エルサレムの学者たちはどうしたんでしょうか。
Then what did the scholars of Jerusalem do?
まあ彼らは聖書をよく知ってますからね。
They knew the Bible very well.
メシアが来ると言ったらどこで生まれるか知っていました。
They knew where the Messiah was to be born.
それはベツレヘムですよ。
No, it's supposed to be in Bethlehem.
もうすぐ分かったんですね。
They knew.
でも彼らはその後どうしたでしょうか。
Then what did they do?
メシアが来るっていう知らせを聞いてそこがベツレヘムだって分かっていたのに。
They knew that the Messiah was going to be born and it's in Bethlehem.
彼ら自身で訪ねていこうとはしませんでした。
They did not.Want to go to visit.
まあヘロデはね私も行くからとは言ったんだけど。
King Herod said I would go and worship.
けれどもそれは拝みに行ったわけ行くためではないですね。
But not really to worship.
で実際彼らがこのその先を見てみると分かるんですけども。
When you read on.
後にヘロデがその町の子供たち2歳以下を殺そうと決めたんですけども。
Later.The King Herod decided to kill all the boys below 2 years old.
なんで2歳以下なのか。
Why below 2 years
old? なんで1歳以下じゃないのか。
Why not 1 year?
なんで新生児じゃないのか。
Why not newborn baby?
それは時間的にはっきりしないぐらいずいぶん時間が経ってしまったからです。
Because it was not clear that it was just after the birth.
つまりこのね。メシアが生まれたっていう話を聞いてからしばらくもう放っておいたってことを意味しています。
That means when they heard that the Messiah was coming and they just did not deal with it for a while.
つまりこの学者たち宰相たちは無関心だったんです。
The scholars and the leaders, religious leaders were not interested.
頭では分かってるんです。
They knew,
もう知識としてはああメシアが生まれるベツレヘムですね。はい。
As a knowledge, oh, the Messiah was to be born in Bethlehem.
けれども彼ら自身はメシアを求めていなかったんです。
But they themselves were not seeking the Messiah.
本当にそれがメシアだったらもう本当にそれを見たいと思ったはずです。
If it were real Messiah, they would have wanted to meet him.
つまり神を信じていると言いながら、
they said they were believing God.
また聖書をよく学んでいながら、
they were studying the Bible very well.
本当には神自身を求めていなかったんです。
But they were not seeking God from their hearts.
しかしそうであってはなりません。
But we should not be like them.
しかし東方の博士たちは違いました。
But the wise men in the east were
different. 彼らはすべてを置いてこのメシアなる幼子を見に来たんです。拝みに来ました。
They left everything and they came to worship Jesus.
そして彼らはこの11節にあるように彼らの家に入りました。
They went into the house.
そしてこの幼子に対してひれ伏して礼拝しました。
They worshipped this infant.
で彼らはこの3つの贈り物をしたんです。
They gave these three gifts.
それは一つは黄金。
One of them was gold.
もう一つは乳香。
And the, what was that? Myrrh? Yeah.
そしてもつ薬。
Myrrh?
を贈り物として下げました。これら3つのものはあるものを象徴しています。
These three things represent something.
黄金というのは王であることの象徴です。
Gold is a symbol of king.
なぜイエス・キリストはこの地を治める王として来られたからです。
So Jesus Christ came as a king to rule.
もちろん最初にこの地上に来られた時には
When he came to the earth,
へりくだったしもべとして来られました。
He came as a servant, humble servant.
子供として生まれて、
he was born as a baby.
ほふられた子羊として、
and he became the lamb to be slain.
そのように生まれ十字架にかかられました。
and he was crucified.
しかし再び戻って来られるときは、
but when he comes back in the second time,
この天の万軍を引き連れた王としてこの地上を治めるために来られます。
he will come as a king.With all the armies.
なぜならイエス・キリストこそ王の王なる方です。
Because Jesus is the king of kings.
主の主であり全てを治めるものです。
The Lord of lords.
私たちはこのような方に仕えているんです。
We serve this Jesus.
皆さん興奮しませんか？
Don't you get excited?
私たちが信じている方は王の王なる方です。
the one that we believe is the king of
kings. 全ての状況を治めることができる方なんです。
This God who rules over all the situations.
それなのにどうして私たちは自分の力で治めようとするんでしょうか？
Then why do we try to rule with our own strength?
あるいは誰かのせいにしたりするんでしょうか？
Or blaming other people.
この素晴らしい王につながっているならば私たちも共に治めることができるんです。
If we get connected with this king, we can rule with him.
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。 そして2つ目のプレゼントは
The second gift was
乳香です。これは何を表しているんでしょうか？
This myrrh?
この乳香というのはあれですね、油に混ぜて彼らはこの礼拝に使っていました。
They mixed this with oil.
つまり、まあ、お香、日本的に言えばお香のようなものですね。黙示録の5章を開いてみましょう。
Let's open Revelations 5.
黙示録の5章においてこの香が出てきます。黙示録5章の8節です。
Revelation chapter 5 verse 8。
彼らが巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りである。この香が祈りであると聖書は言っています。
Incense is a prayer of the saints.
つまり私たちはこの祈ることを意味しています。ですからこの乳香というのは供え物でありまた礼拝の象徴です。
Myrrh is offering and also a symbol of worship.
彼らはただ香を焚いたわけではありません。
They did not just burn incense.
つまりただ祈りをしたわけではありません。
They did not just pray.
この聖書の箇所を見ると
When we read this part of the Bible,
おのおの盾ごとを持っていたと書いてあります。
They carried the harps.
そして盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持っていました。
They carried the harps and the bowl of gold.
今、祈りの塔やこの祈るムーブメントの中で言われている一つのキーワードがハープ&ボールという言葉があります。
One of the keywordsThat is used for prayer tower is harp and bowl.
まあ日本語で言うと盾ごとと金の鉢ですね。それを表しています。これはどういうことかと言いますと、私たちが祈るときにこの盾ごとと金の鉢を用いるということです。
When we pray, we use the harp and the bowl.
すなわち賛美とそして祈りです。
Prayer.Praise and prayer.
この2つは切り離すことができません。
These two cannot be separated.
これが一緒になるときに大きな力を発揮します。
When these get together, there is a great power.
パウロとシラスが牢屋に入っているときに
When Paul and Silas were in prison,
彼らは鞭打たれていました。
They were whipped.
その時に彼らは何をしてたんでしょうか。
What were they doing?
ただ痛みに耐えてたわけではありません。
They were not just enduring the pain.
彼らは賛美を歌いつつまた祈りをしていたんです。
They were praising God and praying to the Lord.
祈りつつ賛美をしていました。
They were praying and praising.
賛美しつつ祈っていました。
Praising and were praying.
なぜならその2つは切り離せないからです。
Because these two cannot be separated.
ですから力があるんです。
That's why there is power.
先週行われた、先々週行われたこの祈りの塔のこのミーティングにおいても、
There was a meeting of prayer tower two weeks ago.
ハープ&ボールが強調されました。
This harp and ball was emphasized.
各祈りの時間にそれをしていくべきであると。
That we all thought that we should do both in each section.
そのためにこの祈りの塔の取りなし手を増やすためにはこの賛美を励ます必要があるという話をしました。
To raise the intercessors, we need to encourage the praise.
でその話は前にも2ヶ月ほど前にもしたんですけども。
I shared about it 2 months ago or so.
その時チャレンジを受け取った一人の姉妹が、
One of the sisters who received the challenge.
私は練習してますと言いました。
She was saying, I'm practicing the praise.
ギターコード1個しか弾けないけども。
I can only play one chord.
1個あれば十分なんです。
I said, one is enough.
皆さんギター弾けますか？
Can you play the guitar?
弾けない人いますか？
Is there anybody here who cannot play the guitar?
皆さん弾けますよ。ギターコード、G コード1個ぐらい誰でもできますから。
Anybody can do one chord.
練習しましょう。
Let's practice.
そしてできれば3つぐらい練習しましょう。
If you practice three, that would be good.
そしたらもう1曲歌います。
Then you can sing one song.
アーメン。ここにおいて供え物である礼拝が捧げられたんです。
The worship was offered to the Lord.
もつ薬というのは、
Mirth is,
これは人が死んだ時にそのもつ薬に浸してこの包帯を巻くんですね。
When somebody dies, he's immersed with this.
つまりこれは死を象徴しています。
That represents death.
また自分自身を砕くことです。
And also break yourself.
つまり悔い改めですね。
That is repentance.
悔い改めをすることが必要です。
We all need to repent.
私たちはこの、まあ、聖書にはこう書いてますよね。調子のいい時には喜んで、悪い時にはちょっと考えなさいと聖書に書いてあります。
The Bible says when things go well, praise God, rejoice, and then when things don't go well, reflect on yourself.
ですから私たちのこのクリスチャン生活の中で必要なのはこのことです。
In our Christian lives, what we need is this.
私たちはこの悔い改めというものは一つの大きな私たちの人生を変えるきっかけとなります。
Repentance would be a good opportunity for us to turn.
まあ最初にも言いましたけども、
As I told you before,
あのキリストを信じて救われても、
After you receive Jesus and get saved,
何かそれが万年になることがあります。
Sometimes it becomes like a monotonous life.
なんかぼーっとした感じですね。救われているんだけど何かその前進もないしっていうそういう状態があるかもしれません。
Sometimes you may feel like you're stagnant.
それを打ち砕くにはいくつもの鍵があります。
But there are the keys to break it.
あの賛美や祈りもその一つです。
Praise and worship is one of those.
御言葉を読むこと。
Reading the word.
それらは霊的成長のために必要なことです。
These things are important for us to grow.
主会に集うことや。
And attend the meeting.
与えることや、
and giving.
献金することや、
offering.
自分自身をこの時間を誰かのために使うこと、
and spend your time and give it away for other people.
私たちの成長のためのいろんな方法があります。
There are many ways for us to grow.
でもその中でも結構大きいものは、
but one of the biggest keys.
それは悔い改めです。
is repentance.
悔い改めというのは方向転換を意味します。
Repentance means changing the direction.
歩いていた方向と別の方向を歩いていくことです。
You change the direction where you were heading.
聖書はこう言っています。
The Bible says,
あの盗んでいた人はもう盗むのをやめなさい。
If you have been stealing, stop stealing.
もうそれで終わりとは書いてないんですね。
The Bible doesn't say that.
ただやめるだけでは十分ではないんです。
It's not enough to stop stealing.
罪を犯していた人が罪を犯すのをやめるだけでは十分ではないんです。
If you have been sinning and if just stop sinning, that is not enough.
聖書は何て書いてるでしょうか。
The Bible says,
罪盗みをしていた人は与える人になりなさい。
If you have been stealing, be the person to give.
反対のことをするということです。
Need to do the opposite thing.
反対のことをするのが悔い改めです。
The opposite, doing the opposite thing.
ただやめるだけでは十分ではないんです。
Not just stopping sin.
良いことをするんです。
Doing good things.
悪いことをした人は良いことをするけど、良いことをした人は悪いことをしないでくださいね。
If you have been doing good things, don't do bad things.
とにかく悪いことをやめるだけで十分ではないんです。
It's not enough to stop doing bad things.
良いことをして反対の良いことをしていきます。
We need to do opposite good things.
それが悔い改めです。
That is.
それはね、人生に実はね、すごい刺激を与えます。
That will give you a lot of stimulus.
目が開かれます。
Yeah, eye opens eyes.
心が砕かれるからです。
Because your heart is broken.
で、それこそ実は最高の捧げ物なんですね。
That is the best offering to God.
だから時々神様は、
That's why sometimes
私たちに失敗させることがあります。
God makes us fail.
まあ神様がさせるわけではないんです
けど、like、God is
失敗するのは私たちなんですけども、
We make mistakes. We fail.
だけどその状況を許される場合があります。
God allows us to fail.
それは失敗してただ落ち込んで終わりではないんです。
But it's not just to fail and feel bad.
神様から与えられた素晴らしい機会です。
It's a wonderful opportunity from God.
で心からそれを悔い改めて、
You repent from your heart.
心が砕かれて、
Your heart gets broken.
そして方向転換をするならば、
And change direction.
私たちの人生に新しい刺激が与えられます。
New stimulus will come in.
ですから皆さん、なんか自分の人生ちょっといっぱい失敗してるとか、
If you feel like you have been failing a lot.
今何か怠けてるとか、
If you feel lazy.
何か眠ったようになってるとか、
If you feel sleepy.
何かそのちょっとなんかダメだなと思う経験してる人がいるかもしれません。
You might feel awkward.
それをするために心砕かれること。
And it's a time for us to be broken.
それが最高の捧げ物だと聖書は言っています。
The Bible said that would be a great gift offering to God.
どこだったかな。51編ですね。これはダビデが悔い改めをした時の歌です。
That's a song that David sang when he repented his sin.
51章17節にこう書いてあります。
Psalm 51 verse 17.
神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。ハレルヤ。失敗すること。あるいは何か減り下される経験、
failing or like having experience that humbles you。
それらは良いものです。
These are good things。
その時に私たちの心が作り変えられるからです。
Because during those time our hearts get transformed。
そして神様はそれを蔑まれないんです。
And God will never despise that。
ですから聖書はこう言っています。
That's why the Bible says。
すべてのものが益とされると。
God turns everything to work for the good.
なぜなら私たちの心を捧げることが最高の礼拝だからです。
Because the best worship is to give our hearts to God.
最後にローマ人への手紙の12章を見てみたいと思います。
Romans 12.
12. よく引用される御言葉ですね。ローマ人への手紙12章の1節から5節までをお読みします。
Verse 1 to 5。
ローマ人への手紙12章の1節から5節まで。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。アメン。ここにおいて霊的な礼拝について書いてありますが、
talks about spiritual worship.
まあ礼拝というのは個人的なものであると思われています。
Worship usually it is thought that it is a personal thing.
もちろん一人一人が神の前に出る必要があります。
We should all come before the Lord.
でもそういった話の流れの中でキリストの体について書いてあります。
But also it talks about the body of Christ.
一人一人がたっとい器官であると。
Each person is a precious part.
ですから、一人一人が思うべき限度を超えて思い上がってはならないと書いてあります。
That's why each person should not be presumptuous.
またそれぞれ成長の度合いや信仰の程度というものがありますから。
Each person has their time of growth.
ですから信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいと書いてあります。これはキリストの体の中におけるこの命令です。ですから個人の礼拝というのと個人が捧げる行為というのと
Personal giving.
このキリストの体っていうのはつながってるんですね。
And the body of Christ is connected.
誰かが独立してただ神様に近づくことそれだけが礼拝ではないんです。
If somebody is just independently getting close to God, it's not the only worship.
キリストの体の中で私たちがどうあるかということが含まれています。
And this worship includes how and what we will be in the body of Christ.
なぜならイエス・キリストがこの地に来られたのは。
Because the reason why Jesus came to the earth, そしてご自身の体を
私たちに与えてくださったのは、
and the reason why He gave His body for us,
それは私たちが一つとなるためなんです。
So that we may be one.
今日聖餐式の時を持ちますけども、
we like to have a communion.
そこにおいては引き裂かれたパンを私たち一人一人が受け取ります。
We receive the broken body of Jesus.
これが礼拝なんですね。
That is the worship.
ただ私たちが天から降ってくるパンをいただくわけではありません。
It's not like receiving the bread that comes from heaven.
一つのパンを裂いたものを私たち一人一人が受け取っていくんです。
We receive each person the one body being broken.
つまりこの聖餐式における礼拝というのは、
the worship in the communion is
このキリストの体があってのものなんです。
It's done in the body of Christ.
そういった中で各々が慎み深い考え方をして、
in that condition, everybody has to think.According to their own faith and the level.
そして互いに愛し合うこと。
Loving each other.
それが礼拝なんです。
That is worship.
そのためにはまず私たちの体を捧げることから始まっています。
And for that purpose, we have to give our own lives to the Lord.
まあ体を捧げるってどういうことなんでしょうか。
What does that mean?
私たちのこの肉体があるがゆえに私たちはさまざまな制限を持っています。
We have limitation because we have physical body.
感情というのもそうです。
Emotion too.
感情というのは心の問題ですけども。
Feeling and emotion.
それは私たちはこの肉体という器の中に留まっていることによってその葛藤を私たちは持っているんです。
And that there is a conflict because that heart is within the body that has limitation.
この目の欲、肉の欲というのもそうです。
And the greed and the desire of the eyes.
ですからこの私たちの体を生きた供え物として捧げるということは、
the fact that we need to give our body as a living sacrifice.
それは私たちのこの感情の問題でもあります。それをどう収めていくか。
is also including our emotion.
それは私たちの霊によって収められるべきなんです。
that has to be ruled by our spirit.
皆さんこういう絵を見たことがあるかもしれません。
Have you ever seen this picture?
4つの法則と呼ばれるこのトラクトに書いてる絵なんですけども。
The picture that is in the pamphlet called Four Principles.
正しい人間のあり方というのは、
the right
この霊という機関車の動力の部分が、
the first motor is spirit.
私たちの心と、
leads our heart.
そして体を引っ張っていかねばならないんです。それによって私たちは歩んでいくこと。それが私たちの信仰の歩みなんです。そしてその霊を新しくしてくださるのが神の御霊である聖霊です。ですから私たちの人生に聖霊を招かなければなりません。 そして私たちのうちにあるこの御霊が私たちを作り変えてくださるように活性化していく必要があります。
We need to be activated in our spirit.
それは賛美であり、
through praise,
祈りであり、
through prayer,
御言葉であり、
and word,
そして交わり、
and fellowship,
そしてこの集うこと、
and getting together,
そして心が砕かれることです。
And our hearts to be broken.
ですから心が砕かれるものは幸いです。
So if your heart is broken, you are blessed.
聖書は言っています。
The Bible says,
悲しむものは幸いであると。
Those who mourn are blessed.
なぜなら私たちは作り変えられるからです。
Because we will be transformed.
そして忘れてはならないことは、
And one thing you should not forget.
それらのことはキリストの体の中で行われていることです。
That is happening in the body of Christ.
ですから私たちは互いを必要としています。
That's why we need each other.
アーメンでしょうか。
アーメン。
ですからこの博士たちが3つの贈り物をしたように、
As the wise men gave three gifts,
私たちは直接キリストに対してプレゼントを渡すことはできないけれども、
We cannot give directly those presents to Christ.
日々私たちの生活の中でそれを行うことができるのです。
We cannot do those things in our daily life.
アーメン。では生産式の時を持ちたいと思います。